第一と差がないこと、つまり最も大切なことが大切に差がないことではないでしょうか。博士たちは遠路はるばると旅をしてきました。それは彼らが人間にとって最も大切な事柄を求めていたからです。真剣に求められるところには必ず幼子のような信仰が伴います。羊飼いたちもまた真理を真剣に求めました。それゆえ彼らは自分たちの羊の群れをそのままにしてベツレヘムに行きました。このことは一見はるはずみな行動に思います。狼がやってきて羊を引き裂くかもしれませんし、盗人がやってきて羊を盗んでいてしまうかもしれません。けども彼らは最も大切なことを求めるために大切なことを捨てちゃったんです。また最も必要なことを得るために必要なことを捨ててしまったのです。真剣に真理を求める者は皆この世でなければならないのではないでしょうか。まあ、彼らは羊飼いという自分たちの職業があったにもかかわらず、また昼間の疲れた いたにもかかわらず、真夜中にベツレヘムへ向かいました。ヨハネ伝三章に出てくるニコデモという人も真剣の求めて真夜中にイエス様のもとに行ったと書いてあります。そしてマタイで2章9節には、博士たちの前に星が彼らを先導したと書いてあります。星は、まあ、夜にしか見えません。だから博士たちもまた真夜中にイエス様のお生まれになったところに行ったことと言えます。まあ、私たちは一人一人職場において家庭において自分に課せられた使命を持っています。けどもそのことのゆえに最も大切なものをおざないにすることは本当に残念なことであると言わざるを得ません。会社や仕事が偶像になっている場合が少なくありません。私たちは生きる誠の神に妨げとなっているものがあるとしたら、それは偶像です。まあ、博士たちや羊飼いたちも真剣な求め方をしました。けどもシメヨンもまた真剣に真理を求めた人の一人だったと言えます。聖書は彼について先に申し上げましたように、正しい人であった。また2番目に、神を恐れる敬虔な人であったと書かれていますが、さらに彼について第3番目は、イスラエルの慰められることを待ち望んでいたと書いてあります。彼はイスラエルの慰められることを待ち望んだと書いてあります。待ち望みということは、現在の状態に何か欠けていることを知っているということです。シムーンは人間が神から遠く離れていることを悩んでおりましたから、救い主の到来を待ち焦がれていました。彼は信仰を持って待ち望む人でした。この待ち望みの根拠は、まあ、神の御言葉、主の約束だけだったんです。前に読まれましたルカ伝2章の29節から35節までのシムヨの言葉の大部分は聖書の引用なんです。まあ、イサヤ書からの引用です。だから彼は熱心に聖書を紐解きました。まあ、真理を真剣に求める者はシムヨのように熱心に聖書に親しまなければなれませんし、そのために時間を作らなければ ならないのです。シモヨンは熱心に求めたから、神は聖霊を持ってシモヨンに語ることができたのです。つまり彼は死ぬ前に救い主を見るという約束を受けていましたが、そのことが成就したのです。イエス様が利用しに連れられてエルサレムの神殿に行かれた時に、彼はそこにいましたが、聖霊は彼に語って、この幼子こそ救い主であると告げたのです。シモヨンは聖霊の語る事柄に対して心を固くなにすることがありませんでした。だから彼は、私は道であり真理であり命であらうイエス様を知るようになったのです。まあ、目に見えるこの世の事柄に目を留む者は、まあ、ことの信仰を持つことはできません。まあ、そのことは罪であると聖書は言っています。ロマ書14章の中で、信仰から出ていないことは皆罪ですと書いてあります。博士たちや羊飼いたちや神妙に見られるものは幼子のような信仰です。彼らはあなた方のために救い主がお生まれになったという言葉を聞いたときに、疑いを差し挟むことなく直ちに主のもとに向かいました。幼子のような信仰は必ず神によって報いを受けます。まあ、彼らははじめは真理を求む者、耳を傾く者だったんですが、見出した者、また目で見る者となり、さらにはその事柄を人々に対して証しする者、また神を賛美する者に変えられたのです。真理は真剣に求めなければならないものです。まあ、博士たちは遠くからやってきましたが、それは退屈を紛らすための旅行でもなければ、もちろんピクニックをするためでも見物をするためでもなかったのです。彼らは真理を求めて旅立ったのです。羊飼いたちも自分の群れを捨てたのは、真夜中に遊びに行くためではなく、イエス様に出会いたいという切なる願いがあったからです。シメヨンが宮に入ったのも他にすることがなかったからじゃなくて、救い主に出会いたいという切なる願いがあったからです。結局彼らは皆多くの犠牲を払い、大切なものを捨て、自分自身を捨てた人々だったんです。彼らは自分の満足や楽しみや快楽を求めることをやめ、御言葉に聞き従ったんです。またイエス様に出会い、真理をご自分のものとしておられない方がおられましたら、どうか次のことを覚えていただきたいと思います。イエス様のないところ、あなたの願いも満たされることはなく、イエス様なしに罪の重荷から解放されることもなく、イエス様なしに確信を持って人生を送ることもなく、苦しみの時に慰めを与えられることも、力を与えられることもなく、死を前にして光も希望も見出すことはできないのだということをぜひ覚えていただきたいと思います。まあ、神は推しではありません。今日も神は御心を語っておられます。そして私たちから答えを求めておられます。そして私たちが真剣に求めることを神は切に求めておられます。求めるものは与えられます。そして結果として見出したものとして礼拝せざるを得ない。まあ、最後にちょっとだけ、我々の人生の目的そのものは一体どういうものなのなるべきなのでしょうか。まあ、博士たちは ただ単に求めただけではなく、求めて見出した結果は幼子を礼拝したと聖書は言っているのです。彼らは礼拝者となったのです。彼らは金持つ役入庫を携えてきたのです。まあ、金は最も高価な貴金属です。それゆえこれを捧げたということは、彼らが心からの感謝を表したことを示しているのです。入庫は誠の礼拝を表しています。また持つ役とは誠の愛を指しています。イエス様の両親は貧しかったので、まあ、普通は一切の羊を捧げることになっていましたが、鳩を捧げただけでした。黄金は大変高価なものでした。まあ、それらは両親が幼子を連れてエジプトへ逃れるとき、かけないのない財産となったことでしょう。博士たちは幼子の足元にひれ伏しました。まあ、この時にカトリック教会が知っているように、マリアに対して礼拝が捧げられたのではなく、イエス様のみが礼拝されたのです。持つ役が砕かれると良い香りをします。自分自身の無にしてイエス様に対する愛のゆえに使えていこうとする態度は、イエス様にとってちょうどこの持つ役の立ち上る香りのように喜ばれることです。まあ、博士たちは一言葉で言いますと、イエス様を礼拝するようになったものです。私たちが礼拝しているものは一体何でしょうか。我々の感謝は誰に捧げられ、我々の愛は誰に捧げられているなのでしょうか。羊飼いたちもまた誠の礼拝者になったのです。彼らは求めましたから、神の御言葉を聞くことができ、彼らは神の御言葉を聞き、それが事実であることを自分の目で確かめることができたのです。まあ、彼らは自分自身の目で世の救い主を見たのです。ルカ伝2章の17節に、羊飼いたちはこの幼子について告げられたことを知らせた。まあ、彼らは何を告げられたのでありましょうか。その前の1節の後半、私はこの民全体のための素晴らしい喜びを知らせに来たのです。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。まあ、羊飼いたちはユダヤの全地にわたって預言者ミカによって告げられた御言葉が成就したことを証しして回りました。まあ、羊飼いたちの心は大きな喜びに満たされたのです。中4節を見ると、主の使いは糸高くところに栄光が神にあるようにと賛美しました。そして日節によると、羊飼いたちは同じように神をあがめ賛美し、主の皆を大いに褒めたたえたということを分かることができます。結局彼らは主の誠の礼拝者に変えられたのです。彼らは真剣に真理を求めましたから、救い主に出会うことができました。そして救い主に出会った人は、その結果まあ、3つの態度を取れます。まず、その心は喜びに満たされます。第2番目は、他の人々に対して自分の証を告げざるを得なくなります。3番目は、神をあがみ賛美するようになること。そして最後に、シミオンもまた神の礼拝者となったのです。ルカ伝2章の28節ですが、シミオンは幼子を腕に抱き、神を褒めたたえていった。主よ、今こそあなたはあなたのしもべを御言葉通り安らかに探せてくださいます。私の目があなたの御救いを見たからです。信玄の中で正しいものの望みは喜びであると書いてあります。 Akorava tadashimo no wa machi no zomi no shinko o moch sarani soreva yoroko binikai raru to yu imides. Makono kodoshimo on wa